はい、マネティです。ネットラジオベースボートーク6月12日金曜日朝6時の配信です。はい、今日は阪神の話についてですが、このタイミングで阪神の話する必要なくないかと、タイガースキャストの収録を今週末やるんじゃないのと思われるかもしれないですけども、実は今回ちょっと順番入れ替えてまして、私の担当が翌週なんですね。はい、ということで今日はシンプルにこの3連戦というかこれまでの交流戦の話をするんですけど、いやひどいねひどいね、あんまりにもね。ホークスが勝てないのはわかるけど、これでも交流戦2回目の3連敗でしょ。2回目まだ2回目でも5球団やって2つ、他も負け越し、あ違うわ、そうか、だって雨の中止があったからな。まあね、弱いね。わかる、2戦目もちろんいろいろ言いたいことはあります。もう僕ほとんど試合見てないんだけども、2戦目に関しては。まあでもやっぱ3連敗したって事実なんで、まずね、阪神多分そんなに交流戦やる気ないんですよ今。なんでって交流戦で勝つ必要性がないから。阪神がやっぱりリーグの中で一つ抜けた戦力を持っていると。まあもちろんね、交流戦入る前の順位っていうのは首位争いがあるような状態ではあったけれども、まあ長期的に見たら多分阪神が抜けるだろうというのが首脳陣の考えというか読みなんじゃないかなというふうな気はするんです。いや、そんなふうに思ってないかな。でも長いシーズンをどう戦うかっていうところじゃないかなと思ってて、そのために一つずつしっかり堅実に勝っていくっていうのももちろんあるんだけれども、交流戦にギアを上げるみたいなところはあんまりなかったんじゃないかなと。むしろリーグの中でしっかり差別化して連覇する。だから今年一番求められて連覇ですから、もう極論連覇すれば何でもいいぐらいの感じなんじゃないのという気さえする。なぜならばタイガースは連覇をしたことがないから。そうで、交流戦は大体他球団も負けるから、別にここで無理にパ・リーグ相手に適応する必要がないぐらいに思ってるかもしれん。ということでこのざまですね。はい、いや、僕個人的にはね、パリーグ相手に勝って、やっぱり、阪神ってほんまに強いチームなんやと、いうのを、みんなに知らしめてほしかったんですけども。まあ残念ながら、これが現実結果です。はい。いやー、これでいいのかと。もう一回言うけど、優勝するためには多分これでいいんだと思うけども、いいのかもしれないけど、ちょっともやっとはしますよね、こんだけ負けてたらね。そうで、しかも都合の悪いことにですね、阪神が交流戦前にしっかり叩いておいたはずの球団がですね、そう、あそこで本当は叩いて、しっかりね、これでもう優勝戦線が脱落させるぐらいのつもりだったと思うんですけども、ちょっと聞きすぎだったんですよね予想外のね、これはいくらフィールド上の未来を読むのが得意だった藤川監督でも読めないようなことが起こってしまいまして、安倍監督が辞任すると。まあ3連敗でストレスも、4連敗かな実際は、阪神戦の前も負けたから、それでストレスが溜まってたせいもあるかもしれないんですけど、まあああいう事件が起きてしまって、まああの件も真相はというか、まあ本当にあのプロセスで処分するの適正だったのかと僕は個人的にいろいろ思うことはあるんですけども、まあまあでもやったこと自体はまあどの程度かわからないですけども、事実としてあったのも間違いないっていう状況にはなってる。まあそれでまあ急辞任されてしまって、これ辞任されてしまったというのはなぜなら阪神にとって非常に都合が悪いからですねあのまんまで良かったのに そのチーム内の悪い空気感を全部丸ごと吹き飛んでしまう。やめるかこんなもん、ね、代行監督になって、で何、まあ昨日は負けましたけど直近6連勝ですか。はあ。6連勝でも来季どこ、楽天どこや、でもホークスとかにも結構勝ってたよね確か、ジャイアンツね。ちょっと巨人の交流戦成績を確認しますが、交流戦のあれ順位ってこれどっかに見えたっけ、交流戦順位じゃないわ、星取り表が見たいのよ。巨人はソフトバンク1勝2敗、日本ハム2勝1敗、ロッテ1勝2分け、あーでオリックスに3勝を、楽天に2勝1敗か、あ3対1したオリックスだけか、あーいやごめん、思ったより勝ってなかった思ったより勝ってなかったですが、うーん、まあまあこの感じです。でジャイアンツね、岡本が抜けたかどうかなと思ったんですけど、外国人2人がしっかり打ってるから、あのキャベツは去年以上に打ってるし、ダルベックもよう打つから、思ったほど弱くなってないように戸郷が復活してきたから、これ普通に厄介なんですよね。はあって感じですけど、はい、まあまあとにかくですね、ちょっとまあ予想外にジャイアンツが強いというところで、まあでね、ちょっと話がそれましたけど、別にそのだからリーグを勝つっていう意味では、まあでも結局あのセントラルの戦い戻ってどうなるかはまあ分からんけども、まあ阪神巨人で行くのか、これ多分ヤクルトちょっと落ちんちゃうかなって気がしてんねんけども、ヤクルトどうすか直近、あオリックス3連敗してるやん、まあ、モンテルはともかく、サンタナも別にめっちゃ打ってるわけでもないし、シオもめっちゃ打ってるわけじゃないでしょ現状、まあ、パレが相手やから、まあ、参考程度の数字かもしれないですけども、強い強いという割に少なくとも打線だけ見たら意外とそんなにっていうようには見えるんですよ、まあ、セレーニョ取ったりとかありましたけども、っていう感じなんで、まあちょっとまあまあピッチャーいいよ、山野いいけど長期的に見たらどうかなって気はしてます。でやっぱりジャイアンツはこれから多分阪神と首位争いすることになるんちゃうかな。気づけば松本剛が2割6分持ってるやん、あの松本剛が2割6分持ってるやん、えどうしたん、6月3割7分5厘めっちゃ打ってる。で、5月も2割5分8厘が悪くないんよね。これでもパリーグ相手にめっちゃ打ってるとかそういう話？ああ、でもさ、パリーグ相手には結構打ってる。去年まで6に打たんかったのに。へえ。そうで、ジャイアンツもね、まあでもそっか、ダルベックと、あ、そう、チマも上がってんだよね、まだキャベツがいて。でもそっか、伊豆口とかそんなに打ってへんだよな。今年ボール飛ぶようになったとは言うけど、確かに飛んではいるんだけど、打率が意外とみんなそんな上がってないんですよね。結局3割バッターで今、テルと、誰や、パリーグ1人おったよな。誰や。テルと、レイエス、西川、ミショか。と、近藤選手か。あれ、パリーグなんか3割バッター増えてない？この前も全然小川流星だけやったような気がすんねんけども、なんか3人になってるわまあまあそんな感じで、ちょっとね、ちょっとはい、もうごめんなさい、だいぶ話がそれましたが、巨人と阪神の一騎打ちになるだろうし、なんだかんだで阪神有利だと僕は思ってはいるんですけども、ただですよ まあ連覇すると思う、連覇すると思うし、もうそこに割り切らなあかんのかなっていうのは分かるんですけども、やっぱり阪神はちゃんと強いってことを示してほしいし、もう一個思うのは、もうこれ来年からセリーグとパリーグ分ける意味あるっていう全然なくない、もうなんで2つあるんって感じになってこうへん、これ。だってルール一緒なの、だって指名打者の有無も結局それがまあこの半世紀ぐらい違いだったわけでも、それはもう一緒になるわけだから、で別に昔みたいにそのリーグ間の対立みたいなのそんなにないでしょ、そんなオーナー同士、まあ多少はあるかもしれないけども、その昔みたいなあれはないじゃないですか。いよいよ開ける意味なくなってくると思うんですよね。アメリカとかずっとまだ2リーグでやってるけども、意味ある？もうイスリーグ統合してもってな、その中で切磋琢磨した方がええんちゃうっていう気が僕はずっとしてきた。まあしないと思いますけどね、9割方してないと思うけど、どっちかというと多分セリーグ球団が嫌がるんですよ。いやむしろパリーグも嫌がるかもね、なんかセリーグの球団めんどくさいの多いからまあでもね、ちょっとまあ正直まあ交流戦の結果本当に非常に残念です。はい、やっぱりセリーグだから勝ててんじゃないのって言われてしまうような結果になってしまってるからね。まあでも最後ね、気持ちよく関西ダービーぜひ3連勝してほしいなと、3立てされたらダメですよ、3連勝してほしいなというふうに思います。では